第3課1月11日から1月18日神に喜ばれるために。1月11日安息日午後、安息聖句。あなたの神主はあなたのうちにいまし、勇士であって勝利を与えられる。彼はあなたのために喜び楽しみ、その愛によってあなたを新たにし、祭りの日のようにあなたのために喜び呼ばわられる。ゼパニヤ書 3-17 今後訳。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前のゆえに喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前のゆえに喜びの歌を持って楽しまれる。ゼファニア書 3-17 新共同訳。今週の聖句、ルカ 15-11-32 ゼファニア書 3-17 エフェソ 5-25-28 イザヤ書 43-4 ローマ 8-1 ローマ 5-8 マルコ 9-17-29 今週のテーマ、次のような場面を想像してみてください。父の日に5歳の子供が雑に包装したプレゼントを持って父親のもとにやってきます。そして興奮しながらそのプレゼントを父親に手渡すのです。父親がこう言ったとしましょう。父さんはね、お前のプレゼントなんかどうでもいいんだ。だってお前がくれるもので父さんを喜ばせるものは何もないから。お前がくれるものなら父さんは何でも自分で手に入れることができるし、お前がくれるものはどれも父さんのお金で買ったものか、父さんがお金を出して買った材料で作ったもののどちらかだろう。だからそのプレゼントは取っておきなさい。父さんは必要じゃないし、欲しいとも思わない。でも、とにかく、父さんはお前のことを愛しているからね。ひどい。この父親の応じ方をどう思いますか？無情、冷酷といった言葉が思い浮かびます。私たちに対する神の応じ方は、このようなものでしょうか？私たちは、神に喜んでいただいているのでしょうか。想像しがたいことですが、罪によって堕落し、悪に染まりやすい私たちであっても、確かに私たちは神に喜んでいただけるのです。言い換えれば、神は私たちや私たちのプレゼントを、あの父親のようには見ておられません。私たちは神を喜ばせることができます。しかし、それはキリストを通してのみです。1月12日、日曜日。想像以上に価値のあるもの。先週の研究で触れたように、最悪の罪人や極悪人であっても、神に愛されない人は一人もいません。そして神は、私たちが想像する以上に人の価値を認めているがゆえに、罪を憎んでおられます。私たちを愛するとともに、罪が私たちに何をもたらすかもご存知だからです。問1、ルカ 15-11-32を読んでください。放蕩息子の例えは神の憐れみと愛についてどんなことを明らかにしていますか？もう一人の息子のように家に残った人々にとってそれはどんな警告となるでしょうか？イエスが語られたこの物語の中で、ある人の息子は事実上父親と父の家族を拒絶して遺産を早々に要求しました。その後この放蕩息子は遺産を浪費し、桶から餌を食べる豚を羨むほど貧しく飢えに苦しむようになりました。父の家の雇い人たちには十分すぎるほどの食べ物があることに気づいた彼は、雇い人になることを望んで家に戻る決心をします。この後の展開は衝撃的です。そんな息子が帰ってきたら追い返す父親もいるでしょう。お前は遺産を持ち出し、この家とは縁を切ったんだ。ここにはもうお前の家はない。それが筋の通った理にかなった態度ではないでしょうか。一部の人間の親から見れば、その息子は家に戻るには、特に息子として受け入れられるには、あまりにも行き過ぎたことをしたのです。しかし、例えの中で、神ご自身を表す父親は、そのような応じ方をしませんでした。むしろ、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。ルカ15-20のです。あの時代、家の主人が誰かに会うために駆け出すというのは、威厳に欠けると考えられていたにもかかわらず、父親は深く同情して、息子に会うために駆け出し、さらに驚くべきことに、祝宴さえも彼のために開いて、彼を家族の一員として再び迎え入れました。これは道を踏み外した一人一人に対する神の大いなる憐れみと、一人の人が家に帰るだけでも神が喜ばれることを表しています。なんという神の姿でしょう。興味深いのはもう一人の息子の反応です。彼の反応は人間的な反応であり、少なくとも公平さに基づいた反応であり、しかも無理からぬ反応だと思われます。しかし、この物語の彼の部分は、人間的な公平性の概念が福音の深さや私たちに対する神の愛をいかに捉えていないかについて、私たちに何を教えているでしょうか。1月13日月曜日、喜び楽しむ。私たちには想像しがたいことですが、神は人間一人一人に計り知れない価値があると考えておられ、だからこそ一人の魂の救いさえも喜ばれます。問2、ゼファニア書 3-17 を読んでください。この聖句は放蕩息子の例えにどんな光を当てていますか？ゼファニア書 3-17 は、あがなわれたご自分の民に対する神の喜びを力強く示しています。この一節には、喜びを表すヘブライ語のほぼすべての言葉が詰め込まれており、あがなわれた民に対する神の喜びが表現されています。まるでその日の神の喜びの大きさを表現するには、 どの言葉もそれだけでは十分でないかのようです。この聖句によれば、神のおられる場所がご自分の民のただ中であるということにも注目してください。愛の関係から生じる和解は、神の間近な御臨在によってもたらされるのです。あの父親が遠く離れた息子を見つけて走り寄ったように、ここで神はご自分の民のただ中におられます。イザヤ書62-4では、同様のイメージが結婚の例えで表現されています。この聖句によれば、神の民は望まれるもの、私の喜びは彼女のうちにある、という意味、と呼ばれ、彼らの土地は夫を持つ者、結婚したという意味、と呼ばれると言います。なぜでしょうか？なぜならこの聖句は、主はあなたを喜ばれ、あなたの地は配偶を得るからである。イザヤ書 62-4 口語訳と述べているからです。神の喜びの頂点は、回復の日のために確保されており、その日、あの父親が放蕩息子を喜んだように、神はご自分の民を受け入れ、私たちのことを喜ばれます。問3、エフェソ 5-25 から28を読んでください。この箇所は、私たちが示すように求められている愛の種類について、何と述べていますか？この箇所は、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛し、また自分の体のように妻を愛しなさいと夫に強く勧めています。エフェソ 5-25、5-28。これらの聖句は、夫が妻に対して持つべき利他的で犠牲的な愛を強調するだけでなく、キリストご自身がご自分の一部としてご自分の民、教会を愛しておられることを示しています。1月14日火曜日、神を喜ばせているのか。全宇宙の神がおそらくは限りない宇宙の中にある一つの小惑星上の儚い原型質の塊である単なる人間を喜ばれるということがどうしてあり得るのでしょうか。全能であり何も必要とされない思考の存在にとって人間がこれほど重要であるなどということがどうしてあり得るのでしょうか。これらの疑問は二つの側面に分けられます。第一に、どうすれば神ご自身が喜ばれるのかということ。第二に、特に私たちの罪深さを考えれば、人間はどのようにして神に喜びをもたらすことができるのかということです。これらの疑問の第一の側面が今日の主題であり、第二の側面が明日の主題です。問4、イザヤ書 43-4、詩編 149-4、箴言 15-8-9 を読んでください。神がご自分の民を喜ばれることについて、これらの聖句は何と述べていますか？昨日部分的に触れたように、神は人間のゆえに喜ばれます。なぜなら神は他者を愛し、他者を気遣う人なら誰でもそうであるように、人間の最善の利益を考慮に入れて、彼らを愛しておられるからです。逆に 神はご自分の民が悪を行うとき、彼らを不快に思われます。実際、箴言 15-8-9 は、主にとって逆らう者の生贄や道は厭うべきものであるが、正しい人の祈りは主に喜び迎えられ、正義を求める者、公約を主は愛されると教えています。この箇所は、神が悪を不快に思われるだけでなく、善を喜ばれることを示しています。また、神の喜びと愛を結びつけ、聖書全体を通じて登場する神の愛と喜びの深いつながりを示しています。詩編 146-8、口語訳によれば、主は正しいものを愛されるのであり、コリント2:9-7によれば、喜んで与える人を神は愛してくださるのです。まず、これらの聖句に書かれていないことに注目してください。神は正しい人だけを愛しておられるのでもなければ、喜んで与える人だけを愛しておられるのでもありません。神はすべての人を愛しておられるのです。しかし、これらの聖句が何か大切なことを伝えるためには、神が正しい人と喜んで与える人を特別な意味で愛しておられるという意味でなければなりません。箴言 15-8-9 で触れたことにヒントがあります。神がこういった人々を愛されるのは、彼らに満足しておられるという意味においてなのです。宇宙の創造主であられる神は、私たちとこれほど親密に、感情的にさえ関わることがおできになります。そのことから、天と地がどれほど密接に結びついているかを考えてみてください。どんな希望を与えてくれるでしょうか。1月15日水曜日、生きた石。堕落した罪深い存在である私たちがどのようにして聖なる神に喜んでいただけるのでしょうか。問い5、ローマ 8-1 と5-8 を読んでください。これらの聖句は、神の前における私たちの立場についてどんなことを教えていますか？神は人間の何らかの反応に先立って人々に恵みを与えてくださいます。私たちが何かを言ったりしたりする前に、神は私たちに手を差し伸べ、神の愛を受け入れるか拒絶するかの機会を与えてくださるのです。ローマ 5-8 にあるように、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。エレミア書 31-3 と比較。そして私たちは、贖い主の御業を通して、信仰によって神と和解し、神の目に喜ばれることさえできるのです。問い6、ペトロ1:2-4-6を読み、ヘブライ11:6と比較してください。この箇所は、どうすれば神に喜んでいただけるかということについて、どんなことを教えていますか？神の介入がなければ、堕落した人間は価値あるものを神にもたらすことはできません。しかし神は、その恵みと憐れみにより、キリストの御業を通して道を開いてくださいました。私たちは、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げる。ペトロ1:2-5。 ことができます。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。ヘブライ 11-6 がキリストの取りなしの御業によって神が御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光がよよ限りなくキリストにありますように、アーメン。ヘブライ 13-21 信仰によって神に応答するものはキリストの取りなしによって神の目に義とみなされ、その義だけが受け入れられます。また神の愛に満ちた誘いに応じる者はキリストの取りなしによってふさわしいものとみなされ、ルカ 20-35 キリストは彼らをご自分に似たものに変えてくださいます。コリント 1:15-51-57 ヨハネ手紙 1:3-2神の贖いの御業は私たちを救うためのものであるとともに、私たちのうちにおいてもなされるのです。1月16日木曜日、価値ある目標。神の憐れみと取りなしのもとで、神はご自分の愛に対するごくささやかな肯定的応答をも喜ばれます。唯一愛するに値するお方、完全に義なるお方を通して、私たち一人一人は義と認められ、完全な愛の中で永遠に彼と共に生きる神の愛する者たちの一人に数えられます。これが贖いの大きな希望であり、それには私たちのための天におけるキリストの働きが関係しているのです。しかしあなたは自分のようなものがそこに含まれるのだろうかと疑問に思うかもしれません。もし私が不完全だとしたらどうなるのだろうか。もし信仰が足りないと恐れていたらどうすればいいだろうかと。問い7、マルコ 9-17-29 を読んでください。神はこの物語の中の男にいかに応じておられますか。どれほどの信仰があれば十分なのでしょうか。弟子たちは悪霊を追い出すことができず、あらゆる望みが絶たれたかのように思われました。しかし、イエスがやってきて、できればというか、信じる者には何でもできる。マルコ 9-23 とその父親におっしゃると、父親は、信じます。信仰のない私をお助けください。マルコ 9-24 と涙ながらに答えました。イエスがその男に、もっと信仰深くなってから出直しなさいとおっしゃらなかったことに注目してください。そうではなく、信仰のない私をお助けくださいという彼の叫びで十分でした。信仰がなければ神に喜ばれることはできませんが、ヘブライ 11-6 イエスはどんなに小さな信仰でも受け入れてくださいますし、信仰、つまりキリストの取りなしによって私たちは神に喜んでいただくことができます。信仰によって、また私たちのためのキリストの働きのゆえに、私たちは神が喜ばれるような形で応答することができるのです。それは 価値のない贈り物を子供が持ってきたときに、人間の父親が喜ぶのと同じです。したがって、私たちはパウロの助言に従って、神に喜ばれることを目標とすべきです。コリント2、5の9、10、コロサイ1の10、テサロニケ1、4の1、ヘブライ11の5と比較。また、私たちの利益が愛する人々の最善の利益を含むように変えられ、私たちの愛が他者にも届くほど広げられるよう、神に願い求めるべきです。兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。ローマ12の10から13。1月17日金曜日、さらなる研究。参考資料として、各時代の希望、第73章、あなた方は心を騒がせないがよいを読んでください。神の民が自分自身を低く評価するときに、神は失望される。神はご自分の選民が彼らの上に神が置かれた価値に従って自らを評価するように望まれる。神が彼らを所望されたのである。そうでなければ神は彼らをあがなうためにご自分の御子をあのように高価な使命にお使わしにはならなかったのである。神は彼らに用があるのであって、彼らが神の皆の栄を表すために、神に最高の要求をするときに、神は喜ばれる。神の約束に対して信仰を持つときに、大きなことを期待できるのである。しかし、キリストの皆によって祈ることには、多くの意味がある。それは、我々がキリストの品性を受け入れ、キリストの精神を表し、キリストの御業をなすことを意味する。救い主の約束は条件付きで与えられている。主は、もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきであると言われる。ヨハネ14の15。主は人を罪のうちにあって救われるのではなく、罪から救われるのである。そして、主を愛する者たちは、従うことによって彼らの愛を示すのである。すべての真の服従は心から生まれる。キリストにとって、それは心の働きであった。もし我々が承知するなら、キリストは我々の思いや志と一体となり、我々の心と思いを一つにして、ご自分の御心に一致させてくださる。そうすれば、我々は自然と神を喜ばせることができるようになる。意志は洗練され、清められて、主の御用をなすことに最高の喜びを見出す。神を知ることは我々の特権であるが、このように神を知るときに、我々の生活は変わることのない服従の生活となる。キリストのご品性の進化を認めることによって、神と交わることによって、罪は我々にとって憎むべきものとなる。希望への光、 1026ページ、各時代の希望第73章。話し合いのための質問。1、無視に受けるとはどういうことでしょうか。天国や新しい地では、与えることと受けることの関係はどのようになると思いますか。2、ヘブライ11章に記されている信仰の英雄たちの例は、今週の研究の内容とどのように関連していますか。具体的にはそのような例は、信仰によって神に喜ばれるようになる方法についてどんなことを明らかにしていますか。そのような信仰と忠実さの例からあなたは何を学び、日々の生活に適用できるでしょうか。話し合いのための質問、終わり。第3課を終わります。